こんにちは。
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 はい。本日は、4月29日土曜日、山形山銀ホールに来ております。
はい。
はい、今日はですね、ドラゴンクエストの世界、ドラゴンクエスト4、導かれし者たちの、コンサートということで、オーケストラコンサートですね、来ております。ちょっとね、今日メンバーも多数ですので、一人一人紹介いきましょう。
はい、兄です。
マメタです。
どうも、シャチです。
グンソです。
ミッツイです。
チョーカーです。
はい、今日7人で来ておりますけど、はい、これから、3時からですか、会場なので、楽しみではありますけど。
うんですね。
うん、
いよいよですね。
開幕、一応このパンフレットが配られたのに、中身がこう、曲も書かれてるんですけど、なんか、当然、アンコールの曲もあるかと思うんですが、どんな曲が飛び出すのかもちょっと楽しみですので。
ですね、僕は番外編聴いてもらってる人には分かると思うけど、プレイしてきてますんで、一つ一つのシーンを思い出しながら聴きたいと思います。
涙あふれそうです。
はい。
はい。はい。というわけで、あとは、本編で今度、ね、こちらの終わってからの感想などもお話ししたいなと思っておりますので、ゆっくりお楽しみください。
はい。
はい。それでは参りましょう。せーの。
オープニング。
DJ ケンタクスと DQ10 到着レディオ第122回目でございます。この番組は私 DJ ケンタクスとテクニカルアドバイザー兄がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドラームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
バックの音入りました
いきなり
もう一回やりますね。
いやいや、いいんちゃいます。これも
これもやり、
うん、
OK。 改めましてこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
はい、今日はね、ドラゴンクエストコンサートの、感想会ということで、なんと車中スタジオでございますよ。初の試みですが、
あのスタジオ、いや、キンタロスドルボーンですよ。
はい。というわけで、ケンタロスカーの方に、乗車しておりますのが、テクニカルアドバイザー、アニさんと、
はい。
チョーカーさん。
はい。
それから、シャチマルさん。
はい。
この4人で今日はお送りいたしますので、皆さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
とわだち。
はい。私、ハンドル握っておりますので、しかし進行はほぼ兄さんにお願いしたいと思っておるんですけれども、
はい。
まず今日プログラムもね、渡られてますので、
はい。
これちょっと、まあ、順序ですね、時系列順にちょっとご紹介しながら、いろいろ喋ってみましょう
よ。はい。
はい。
いきなり1曲目いきますか。まず一番最初に、うん、杉山先生が、出てこられたん
です。そうですね。
うん。
はいはい。
で、その時に、今日の指揮の方とか、コンサートマスターの方を紹介して、
はい。
で、そこから、1曲目、2曲目を、1曲目はいきなり始まったんでしたっけ？
そうでした、そうでした。その後が杉山先生。
ですね。1曲目にいきなり、皆さんおなじみの序曲で、始まりましたね。
うん。
うん。もう序曲はもう誰もが知ってる曲だと思うんですけど、どうでしたか、シャチさん。
やっぱりオーケストラで聴くと
世界がすごい広がってワクワク感がすごいですね。
うん、
うん、で、なんだろう、やっぱ序曲っていろいろあるけども、やっぱ4の序曲もやっぱいいなと思って、どんどんどんどん世界に入りましたね、うん。
ちなみにシャチさんは、はい、コンサートは何回目ですか？
何回目だろう、数えたことがないけど、行けるときは結構行ってるんで。
あ、ほな、かなりコンサートマスターじゃないけど。
まあ、行きは慣れてるかなっていう感じですね。
うん。ああ、うんうん。長賀さん何回目ですか？
初めてなん
です。初めてですか？
はい。
ああ。序曲、どうでしたか？
いや、やっぱ、いいですね。
うん。もういいですね。つきますよ、序曲はね。
うん、あのほらね、やっぱり例えばバージョン上がる時の、
うん、
ムービーとかで天のやつでは見せられる時に必ず序曲がかかるじゃないですか、
うん、
でそれから、まあ、最近だとドラクエ11の、
うん、
ムービーなんかを見ると当然序曲かかるじゃないですか、
はい、
やっぱあの曲聴くだけで我々上がってしまうんですよ、もう。
ていうか多分ね、人生で一番多く聴いた曲が序曲やと思うんだよね。こんなに聴いててもまだテンション上がる。
そうなんですよ、
すごい曲やと思うんですね、うん。
でやっぱね、ちょっと序曲に関しては、
うん、
あのいわゆる、まあ、ロトのテーマと言われるぐらいなところもありますし、
はい、
例えば地元の中学校とか高校の、
うん、
吹奏楽部とかが、
うん、
ブラスバンド部とかが、
うん、
やっぱりその少し遊びの部分、
はい、
ということでドラクエの曲なんてやることあるじゃないですか、
はいはい、
それが代表的な曲じゃないですか。
そうですね。
ただやっぱりまあ当然山形交響楽団ってプロですし、
はい、
その楽器を例えばじゃあバイオリンだけでも何期かなって数えてもう足りないぐらいいるじゃないですか、
うん、すごいですね。
厚みが全然違うんですよやっぱ、
うん、
そのね、吹奏楽部でやったようなのと、うん、同じ序曲だけでこんだけ違うからって思って、
うん、
たまげましたねあれは。
ですね、うん。ちなみに健太さんはコンサートは
初めてです。もちろんなんですか、そのいわゆるロックの、
うん、
ドアラジオの話してるように布袋のライブに行ったとかっていうこともあるものの、はい、
うん、
まさにそのクラシックとして聴きに行くなんてのは当然お金出して行くなんて初めてですよね。
ああ、そうですよね、
うん、なかなかこういう機会でもないじゃないかなと思いますね、うん。
ああ、もう10曲話し出すと止まらへんから次々行きましょうか。で、杉山先生出てきて、でもう一発目に、どうも杉山浩一ですと、レベル86です。
先日ですよね、お誕生日迎えられました。
ああ、一笑い取って、うん、でこっからこの時の話は特になかったか、そんなに、
うん、まあ、次の曲の、うん、紹介っていうのでありましたけど、まあ、これはじゃあ曲の話をしてからしましょうか、
うん、じゃあ、2曲目が王宮のメヌエット、
うん、はい、
これはどういう時に流れる曲ですかね、ゲーム内では。シャシさん、
はいはい、これはですね、ドラクエ4第1章ですね、
はい、
第1章だから王宮の戦士たちかの、ライアンが所属しているバドラント城の、テーマ曲ですね。
あ、うん、
で大体ドラクエ4を始めるとこのベネットが最初にやっぱ耳に飛び込んでくるんで、
うん、
自分の曲聴くと序曲よりも上がりますね。
あ、なるほど。
そう、言っちゃえば序曲は他のシリーズでも聴けるんだけども、
うん、
まあ、バージョンは違うと。でこのベネットは4でしか聞こえないので、やっぱ自分は声聞くともう涙ものですね。
スローな感じで始まって途中でこう急にこう速くなってこう、あ、いつも聴いてる曲やっていうのがこうパッと思い浮かぶんですよね、この曲ね、
うん
うん、
もう一回ですけど、これ兄さんはね、プレイしたてですから、再プレイしたてですから、
はい、
まさに曲としてこうかかってる時の印象、そのいわゆるファミコン音と比べての部分もかなりあるでしょうしね、
うん、あ、まあ僕やってるのは DS なんで、
DS か、
うん、まあまあそれでもやっぱり迫力はまだ全然違いますよね。弦楽器で、弦楽器がメインでやる曲なんですけど、うんうん、まあ、これもかなりいい曲ですよね。
ザ、うん
うん、
しろって感じですもんね、
うん、でもう次行きましょうか、
はい、
3曲目が、勇者の仲間たちと、うん、いうことで、各章の、テーマ曲が流れていくんですけど、一番最初に流れるのが感想曲として、これはゲーム始まって一番最初に流れる曲ですよね。
一章のフィールドの曲ですね。
感想曲の。
感想曲は名前を決めるときとか、
うん、そうですね。
これドラクエ10でもあったんじゃないかな。
ドラクエ10が聞いたことあるどころかっていう話ですよね。う
ん、毎回最初に流れるやつですよね。
うん、そうそう。
うん、で次が、選手は一人行く、うん。これが、ライアンのフィールド曲ですね。
うん、そうです。
俺てっきりね、うん、ライオンの曲忘れてたんですよ。
お
う、うん、忘れてたんですけど、
はい、
これだったこれだったって、はい、その杉山先生が、
うん、
まあ、ライアンが広大なこう草原をこう歩いていくときな、見てそんな曲だっけかって思いながら聞いてたんですけど、
うん、
ああそうそう、これだったこれだった、もっとね、なんだろうな、3みたいな、
うん、
フィールドの曲みたいな、もっとこうね、選手がこうね、強そうに歩く曲かと思ったら、そうじゃなかったなと思って思い出したの。
ほんまに広い草原を歩いてるのを想像させるような曲ですよね、うん、ただね、僕ね DS 版でやってるんでね、一章のフィールドめっちゃ狭いんですよ全然広大じゃない、
広大じゃない、
うん、ただ曲はやっぱり広大な、うん、イメージさせる曲なんで、これ聴いた時にやっぱりライアンがポーンと浮かんできましたね。
あ、
この曲って、
はい、
多分覚えてる方少ないと思うんですけど、
はい、
ドラクエ4ファミコン版が発売するときに実写版の CM があったんですよ。
おう、
ライアン、ドベネコ、タニア、マーニャっていう実写の CM があって、
うん、
バドランド城のベネットとこの選手ら一人が CM の中に流れたんですよ。その4人が馬車を引きずって冒険に出るぞっていう CM だったんですよ。だから自分もそれが頭の中に残ってたから、これは相当すごい壮大な曲のイメージがあって、
うん、
で自分がその DS もやったんですけども、いいヘスロフさんの本当狭い世界と頭の中の広い世界とのギャップがこれは何だろうっていうのがありましたね。
うん、
この曲はそんな思い出があります。
はい、で続いて、おてんば姫の行進、
うん、
まあ、2章の、アリーナたちの曲ですね。これはフィールドですよね。
フィールドですね、
うん、どうですか、これも、まあ、聞き馴染んだ曲やと思います、まあ、僕がやったところやってるところもあるんですけど
だからむしろだからドラクエ4のフィールドの、まあ、特にキャラクター付けされてる中ではやっぱこれ、 これのイメージが一番強いのかもしれないですね。
そうですね、
うん、
そのゲームやってる時もあこれこれってなりますもんね、うん、で一番2章がその RPG をやってるっていう感覚になる、うん、オーソドックス RPG をやらせてくれるんで、そういう意味ですごいイメージに残ってる曲なんですね、うん、長官さん、
はい、
なんかあったらどんどん放り込んでください。
はい、
はい、次行きましょうか。次、武器商人トルネコ、
うん、
これは杉山先生も言ってたんですけど、普通ではメロディーを奏でない、コントラバスがメインとなるということで、
そうですね、ユータタンが、ドラクエは 1,2,3 で終わる予定だったのに、うん、あまりにも3が人気出て、うん、で続編を作ろうってなった時に、キャラクターがこうバンと出てきたと、うん、そのキャラクターのデザインを見せてもらって、うん、で各ショーのキャラクターごとのイメージの曲がすぐ浮かんだんやけど、うん、その時にトルネコを見て、うん、あのぽっちゃり体型を見て、これはコントラバスだってすぐ浮かんだらしいですね。うん、で、コントラバスに、メロディーを奏でさせるっていうことで、それを注目して聴いてほしいと、うん、いうことだったんですけど、どうでしょう。
あの、トルネコじゃないですか。
はい。
コントラバスじゃないですか。
はい。
あの、コントラバス弾いてた方がですね、
はい、
むしろ、あの女性なんですけど、
うん、
トルネコ体験でしたね。
あ、そうですね。後ろから見るとそこまで分からない。
あ、トルネコだと思いながら見てました。あ、
そうそう、だから席がね、
うん、
ケンタロウさんが
何で中腹9列目でしたね。
9列目、うんうん、で僕らが、僕と、マメタさんとミッチーさんとチョーカーさんが19列目ですかね。
はい、19列です、
うん、で、シャチさんは
自分ですか。自分1列目の真ん中ですね。
ずるいです。
先頭の真ん中で、
ほんまに目の前に指揮者がおる感じですもん。音的にはほんまに大迫力ですよね。
あのですね、1列目ってオーケストラの方に比べて位置が低いんですね。
はいはい。
だから、ちょっと変な言い方すると、うん、音を浴びてるんですよ、上から。
ああ、なるほど。
本当に体感してる感じになるんで、曲によっては鳥肌も立つし、汗も出るし、かなりしびれる位置ですよ、あそこは。オーケストラ自体を見ようとすると、あそこは絶対に向かないんですよ。何も見えないんで。
そうでしょうね。
そう、うん、
その辺僕らはまだ中腹だったんで、一応奥まで見えたんですよ、うんうん、だから後ろの方でその出番が来たら立ち上がる女の人とか、うんうん、でこう微妙にこう位置を移動しながら楽器を演奏される方とか、そんなんがもう全体的に見れたんで、良かったのは良かったんやけど、音の迫力はやっぱり前の方があったでしょうね、うん。
1列目のいいところはその迫力もそうなんですけど、例えば指揮者とコンマスで、コンサートマスターの方の、
はい、
アイコンタクトが見れたり、
あ、
その例えば、皆さんの足踏みで足でリズムを取って楽しんでる雰囲気が伝わってくるんで、
あ、
そのやっぱり臨場感ですよね。
いいですね。
自分はいつも大体先頭を陣取ってますね。
で、トルネコですよ、うん、やっぱり聞いたらやっぱりこれもトルネコっていう感じの曲なんで、あんまりコントラバスっていうことを意識したことはなかったけど、そう言われればあの重低音がぴったりの曲なんやなっていうのは分かりますよね、うん、
自分の中ではもう完全にシャスティーさんのショットですよ。黄色いの。
なるほど。
あと、先ほどケンドラさんの衣装でこれがフォーのフィールドって言ったけど、自分の中でフォーのフィールドの三種のとてもの音楽なん
です
。へぇー、フォーだっていう、フォーのフィールドだって言って、結構三種も好きなんで。
あー、いいですね。
そうそう、まあ全部好きなんですけど、
うん、
普通に楽しめるんでね。カレーパカレー世界が好きです。
不思議なバージョンも同じ曲でしたよね。
そうですね、
はい、ね、
う
ん、だからあれもね、あ、ほんまにめちゃめちゃやり込んだんで、あっちのイメージも強いですね。
確かに、
うん、
私はこっちの方が強いから、
うん、で、次が4章のジプシーダンス。
そうだ、
うん、
これ続きでもうね、このか、ここの メ, あのメドレーで、
ね、ジプシーの旅
ですね、
うんうん、まあフィールドと戦闘曲と、
そうですね、
はい、合わせてましたよね、うん、でなんかやっぱりさっきのアリーナの曲がフィールドの曲で、で戦闘曲といえば、まあ通常戦闘曲もあれなんですけど、ジプシーダンスのイメージがすごく強いですね、
あ
これは、
うん、番外編聴いてる方やったら分かると思うんですけど、うん、僕はすっかり忘れてましたから戦闘曲に流れてびっくりしたんです、うん、まあでも名曲ですよ、
やっぱりこの間その何あのアジさんのドラクエ4 の、
はい、
しかも第4章の話をされてる時の話なんですけど、
はい、
4章って嫌いやったんですよって話になってたじゃないですか、
はい、
でやっぱりフィールドが、うん、やっぱり3章のトルネコに比べてそのジプシーの旅っていうのが、うん、すごくこうなんか悲しいというか寂しい曲に仕上がってるでしょ、
そうなんです、
それが多分4章の印象付ける部分があって、
うん、
でももう5章始めたじゃないですか、
はい、
そこへ の、 そのアプローチへ の、 その悲しさを捉えたあの耐えながらの姉妹の旅みたいな部分っていうのは、
うん、
あのよく表してるんだと思うんですよこれ、
う
ん、
そうですね、
うん、なのでいやだからね、やっぱりドラクエ4といえばキャラクターですし、
はい、
キャラクターのこ の、 あの一連の流れっていうのがもうメドレーになってるのが、正直言うと今回のコンサートはこれを聴きに行ったと思ってます、それ
あ
このメドレーを、
ですよね、これほんまに聴き方があります、
うん、長いし、
うん、
移り変わっていくし、
はい、
うん、ですよ、はい、
はい、どうぞ。本当に自分もこの曲大好きで、
うん、
フィールドもそうだけど、戦闘の曲は特に大好き、ジプシーダンスが好きなんで、
うん、
こんな時にずっと聴いていたくて、ずっとやってたら、見ないと前なんかえらいレベル上がっちゃって、そう、本当に、キングリオンを倒せるんじゃないかぐらいの勢いで上がっちゃいましたよ。
あ
全然苦にならないぐらい好きな曲です。
まあドラクエの中でも一番好きっていう人が言ってるぐらい、ジプシーダンスはやっぱり名曲ですよね、
うん、
で、一番最初に流れた感想曲で、このメドレーが締めます、
うん、
で続きまして、街でのひととき、
うん、
街の、音楽ですね、
はい、
うん、まあ、ここも普通に聞き馴染んだ曲 で、うん、でそこからメドレーで、カジノになりますね、
うんうん、
カジノは天でも流れてる曲なの、
うん、しあのカジノ流れた瞬間に、
うん、
ああトヨタアクアだ
と思って出てきますよねあれまあ、ほんでカジノの後に、コロシアムが流れて、街でまた閉めると、
まあ、カジノとコロシアムっていうともう本当にそこのドラクエ10が我々としてはね、
うん、
あの印象も強いし、
うん、
あのこの2曲はもうやっぱり、
うん、
あのこれからちょっとご紹介する中にも10で使われてる曲結構あるじゃないですか、
はい、
そういう意味でもね、このね、あのこの2曲を続けてくれたのはとても嬉しかったですね、
うん、
で、あのあれですもんね、高級組曲にも収録されてますけど、
うん、
カジノのエンディングって大当たりの曲でもあるんですよね、
あ、そうそうそうそう、
あれかっこいいっすわ、
うん、で続きまして、勇者の故郷、
うん、
に続いて馬車のマーチの流れですね、
うん、
勇者の故郷は、曲としてはどんな曲でしたっけ、いつ流れる曲ですか、ゲーム内
これはですね、武将のスタートですね、勇者の一人が出
てき
て、でまだあの剣の修行の最中ですよ、
うん
うん、で流れて、もう今村を襲われる前に、
まあ、要は五章の頭から
フィールドもこの曲
で、フィールドもこの曲ですね、
うん、でここから、馬車のマーチっていうのは、僕今ちょうどやってるんで言わしてほしいんですけど導かれし仲間が全員揃った瞬間にこの曲に、
ああ、なるほどね、
うん、これがね僕好きなんですよ。そのシチュエーションがやっぱりあるじゃないですか、
うん、
ようやく最後のライアンが仲間になったっていうところで、うん、この曲に変わるんで、おおってこう熱くなる、
うん、
それがすごい思い出されたん で曲自体もオーケストラでめちゃめちゃ迫力ある、
あるある、
うん、これはかなり良かったですよね、うん、
だからその勇者の故郷っていうその、ね、あの五章始まってすぐっていうのは当然ソロなわけじゃないですか、
はい、
そこからこう徐々に仲間が集まっていって一、うん、人じゃなくなった最初やっぱりこれまた寂しい曲なんですよね、
うん、
だからそれがやっぱり仲間が増えていくことによって、力強い曲になっていくっていうこの流れがあるんで、
うん、
あこいつはねこの2曲はなかなかいいです
ね、うん、で続いて立ちはだかる難敵、うん、
これね、
うん、
知らないんですけど俺、
これは、シャチさんこれは何の曲ですか。
これは、2章の殺し屋のバトルですね。
え、そこで流れてたっけこれ、はい、うわ俺全然覚えてないわ。
で天の方でも殺し屋の、うん、ロビーは、最初の殺し屋なんだけども、
うん、
教師の前に入るとこの立ちはだかる難敵なんですよ。
そうだ
った、そうでしたっけ、僕はあんま行かへんから覚えてなかった
わ。だから、ね、自分はこの曲を聴くと、もう完全に天の殺し屋が出てくるんですよ。おやってるやってるってなるんです
よ。
なんか今となってはジプシー男子よりも自分はこっちの方が好きになっちゃう
なんか聴いてみようか。レベル上がりました。
はい、
はい、
まあ、レベル上がったところで休憩が入りまして、
ね、
20分休憩ですね、
うん、
僕ちなみにね、2曲目あたりから、うん、おしっこが話してくれてめちゃめちゃ大変やったんですけど、
休憩もあの、ね、混むんですよね、
うん、
それはみんな一度に行きますからね、
うん、まあ、まだ男性の、ショーの方なんですぐ入れましたけど、まあ大変でしたね、うん、これでまあようやくスッキリということで、
また落ち着いてね、
はい、
はい、で第2位
第2部に入ります、
うん、
第2部の最初が恐怖の洞窟、
うん、
続いて呪われし塔、
うん、これね俺ね、
うん、
あの多分ドアラジで何回か言ってるんですけど、
はい、
俺は塔の曲が好きなんですよ。
ああ、塔は全般好き、
全般好きなんですよ。なんでか分かんないですけど、
あ
でダンジョンの方がいわゆる洞窟の方ですよね、
うん、
忘れてたんだよなあの曲、
あ
でも流れ始めたら、うん、あこれこれこれって、
うん
この2曲が入ってるショーって一緒ですよね。塔の洞窟も
ある。ああ、なるほど。
そう、なるほどね。
うん、他のショーはどっちかがなかったり、どっちかがなかったり、一緒は両方楽しめる。
ああ。
なんかすごいフィギュアなのに、いろんな曲入ってるので。
そうですよね。
うん。だから、どのタイミングでしたっけ、塔だけの専用曲ってできたのって3からでした？やっぱり4からじゃなかった？
塔の専用曲は2でしょ。
2、あ、うん、もうそんなタイミングで出てましたけど、
うん、2の塔の曲かっこいいって言ってましたよ。
あ、っていうのはあれか、うん、今なんでナドラガンド聖塔って流れてるのはあれ2ですよね。ね、
うん、
うん、あ、そっか。で、なんだっけ、不思議の的で流れてるのが8なんですけど、うん、
分かんないです。
不思議な的、
不思議の的、
うん、的で流れてるの、
うん、
8とかそうなんですよね。
え、ないか、15回より上は7の戦闘局
からでしょ、うん、フィールドの方、
フィールド自体があれは
多分そんなんだと思う。この間ね、何かで聞いてたら、ね、まあコンサートはあれなんで、あれですけど、
まあ後で言いますけど、また皆さん聞き直しましょう、
はい、はい、
で続きましてエレジに続いて不思議の祠、このエレジはエレジも不思議の祠も天で使われている曲ですね。
そうそうそうそう、
うん、これもほんまに聞き馴染んだ
曲です。
はい、
俺ね、あの4やってた時とか、うん、4の公共組曲の CD を買った時とか、
うん、
ぶっちゃけこの曲飛ばしてたんですよ。
あ
もうなんか寂しいし、
うん、
もうあのなんていうの、眠たくなるし嫌だったんですけど、
うん、
今10で結構そういうのってないシーンで流れてるでしょ、
うん、
のがね印象づいてて、あのね、でオーケストラで聴くとガラッと印象変わるってまさにこの曲だった
よ。そうですね、
うん
うん、あほんでもうほんまに天のシーンがすごい出てくる。
そうそうそうそう
そう、よりも天のストーリーに流れてくる曲なんで、すごいこの重要な場面で流れる曲やから、シーンがすごい出てくる。
あの勝手に祠の音曲が流れる時に、うん、勝手にあの旅の扉の音が重なってました。わわわわわわわ
で、続いてのどかな熱気球の旅、
うん、
これは、まあ、そのまま気球の
気球です
ね。そうですね、
うん、現時点で私はまだ気球乗ってませんので、うん、この曲は聴いてないんですけど、うん、やっぱりそうそう、あの2章始まるときに杉山先生が出てきて、うん、4といえばっていうかドラクエといえば空と海の曲が思い入れがあるっていうのを見てあって、でこの気球と、うん、この後に続く海の曲っていうのですごくこう思い入れがあるんで、これをぜひ聴いてほしいということで、僕も集中して聴いてたんですけど、やっぱり空をイメージさせる曲ではありますよね、うん、
あのラーミアじゃないですか3は、
はい、
とやっぱりその違いをやっぱり明確にね作ってるのもあるし、
あの流れていく感じですよね風にね。
ちなみにね、こう気球の曲っていうのが、
うん、
あのシアトリズムドラゴンクエストで、うん、追加曲で出たんですよ、
うん、
あのダウンロード曲としてね、
はいはいはい、
なげえのそして同じパターンで来ないんで、
うん、
分かんないのこれ
なるほど、
うん、もしお持ちの方はね、あのやってみるといいと思いますけど、
うん、これだ、公共国
なんて
公共国の CD を聴いても、あのこんな長くなかったと思うんですけど、今日のコンサートって長くなかったですか？
いや、あれなんですよね、うん、普通はほら他の曲もそうですけど、あのワンクールを作って繰り返すじゃないですか、うん、
はいはいはい、
で、まあ、それがだから耳馴染みっていうのに多分つながっていくんですけど、
はいはい、
そもそもワンクールも長いんですよ、この熱気球の曲。
あ、そういうことですね、
うん、
あ、
なのでで
その続いて、海の曲ということで海図を広げて、
うん、
あ、そう、
これは覚えてねえんだよな。
あ、そうですか、
うん、
僕は今船乗ってますから、ね、でもほんまにドラクエの海の曲ってほんまに海、船に乗ってるっていう曲ですもんね、
うん、
うん、
あの何ですか、ドラクエ2で初めて船出て、はい、2、3、4できたじゃないですか、
はい、
なのであの船も要は海の曲も3曲目なはずなんですけど、
はい、
もうね、なんかそういうのは覚えてないんだよ。でもね、やっぱ聞くと、
うん、
あの広大なイメージがすごく伝わって、
で、ピサロ、
うん、
でピサロは行くって続きますね、
うん、
はい、これはどうですか。僕はまだここまでゲーム中行ってないんで、はっきり言って忘れてた曲ですね、僕は、うん、どうですか、
これって何ですか、これあのリメイク版のピサロが 登場してるための曲なんでしょう。こうやって
これ一番初めに聴いたのは確かに DS で聴いたような
。ああなるほどね。
あとこれが聴けるのは、ヒーローでのピタのダメモードした
。ああなるほどね。
ピタのダメモードとこれが流れて
る。
ああなるほど。
なんかこれ聴くとどうしても自分の中でロザリーヒルが出て
くるんですよ。僕もねイメージはロザリーヒル出ましたね。
なんかダメですよね。
うん、
そうそうそうそう。フォーの曲っていうよりかは、なんか完全にピサロの曲っていうイメージがある。
ああ、はいはい。で、続きまして、謎の城。
うん。
シャイさん、これはいつ流れる曲ですか？
これ天空城ですね。
ですね。謎の城と言いながら、まあ、天空城ですね。ま
さに天空シリーズですからね。
うん。ただまあ、これもほんまに、天空気だなって思わせる曲ですよね。
確かに。
はい。で、続いて、栄光への戦い。
うん、
で、まあ、この中に含まれてるんですかね、戦闘で、邪悪なるもの、
うん、
で、悪の騎士っていう3つ続きますね。
うん、
はい。まあ、これはほんまにみんな知ってる聞きなじみの曲ですけど、シャイさんいつ流れる曲ですか？
まあ戦闘は、まあ、
面白いですね。
邪悪なるものは、エスピサルの最初の姿ですね。
はい、
剣持ってる、
はい、
であれの腕とかいろんなパーツを切り落としてエスピサルの本職やってた時に流れるのが悪い景色なんですよ。
あ、
うん、はい、緑色になってる、
うん、
そうそう、だからもうどうしても逃げる吐き返した後やって締めすぎて、そういうファミコンの方のイメージが強くて。
ああなるほどね、
うん、曲自体も好きなんだけども、なんかそういうおまけ的な思い出が出てくる、
うん、
曲ですね。
うん、
うん、そうそうそう。
チョーカーさん何かありますこの曲で？
この曲やっぱりあれですよね、あのなんていうかな、うん、ゲームの時もそうでしたし、その、
うん、
バス、
うん、
トロンボーンのバス、
うん、重低音のね、
うん、あれがすごく、
うん、
なんていうか、ボスの鼓動っていうか態度ですね、
ああ、
表してる感じが、
うん、
ずんずんとこう、ね、ゲームでもそういうのは感じてたんですけど、
うん、
やっぱり実際会場でそれを聞くと、
うん、
すごくすごい、うん、今日だからあのコンサートでやっぱり私はバス の、 そのトロンボーンがものすごく印象に、
うんうん、
なりましたね、
はいはい、
さっきのトルネコのね、あのコントラバスの歌詞もそうですけど、
うん、
音楽からベースとドラムってなくしちゃいけないんですってね。
あ、
いくらギターが上手くてもみたいな話を以前布袋さんが言ってたことあるんですけど、
はい、
まさにそうで、何かふぬけた音になるんですって。
あ、
はい、うん、なのでベースとかいわゆる、うん、そのベースラインを奏でる曲とか楽器って大事なんだなって、やっぱり今日なんかまさにオーケストラって役割がそうですから、
うん、
し、
はい、
あとねその戦闘曲ですけど、
そうそう、
あのやっぱ天ですよ、
はい、
うん、あの天の、うん、あの覚えてるのがね、
うん、
あの一番最初のバージョン 1.1 のバージョンアップのムービーを思い出すんですよ。いきなり、不思議の、ごめん、魔法の迷宮が実装されたっていうのを思い、はい、覚えてて、
はい、
その時にね、何？
この曲ですよね。
そうそうそうそう。あ、なんだこの何も、いわゆる歴代曲が入ってくれるんだって思ったじゃないですか。
うん、
あれがすごく印象強くて、
うん、
まあその後やっぱり魔法の迷宮のボスといえばこれの曲になるわけじゃないですか。
ですね。
なので、フォーの曲やっぱ大好きですよ、これ。
だから、PV でその実装されるっていう時の高揚感が、
うん、そうそうそう、
がそのまま今日も聴いてきます。
ですしね。
うん、
あの、だから、あの、時を覚え出せば、
うん、
あ、こうやって 過去曲が使われるってこと今後も入るんだねって思うわけですよ、うん、それがあったなと思って、
うん、
思いますね。
ですね。で、
またレベルが上がりました、
はい、まあ、ここで、一番盛り上がりを見せて、
うん、
でラストの曲、
うん、
導かれし者たち、うん、で、ラストの曲となったんですけど、
う
ん、
ね、無論これエンディングですよね。
エンディングですね、
うん、
はい、もう僕からしたらネタバレですよ、ね、
いや知らんがな、知っとるがな
これでもほんまに、まあ各町を回って別れていくってい
う、うん、そうそうそうそう、
すごい思い出される
もうちょっとね、涙ぐみそうになりましたよ。
ですね。
一人ずつね、
はい、
下ろしてって、最後に自分一人になるじゃないですか。
はい、
ちょっとした一抹の寂しさみたいなのも出てて、
はい、
で最後にガンと盛り上げて終わるんですもんね。
はいはい、
うん、
でここで、一応プログラムとしては終了なんですが、
ドラゴンクエスト4としてはね。
はい、で、ここから、まあ、拍手で、
うん、
各メンバーを、たたえるっておかしいですけど、うん、まあ、やりまして、
あれでやっぱり実はここでも一言私言いたかったんですけど、
はい、
この杉山浩一楽曲、ドラゴンクエストの楽曲って、
はい、
さっきのそのやっぱさっきのねベースの話なんかも話をしたくなりましたけど、
うん、
そのこの楽器をフィーチャリングするんだみたいな曲の作り方するんでしょ、
はいはいはい、
この楽器が活躍する曲だみたいな作り方するので、
はい、
やっぱそのなんていうの、いわゆるソロなんですよね、
はい、
その楽曲の中に例えばバイオリンソロみたいな、
うん、
オーボエのソロとかみたいなものをこう突っ込んでくるっていうのは杉山浩一楽曲ってこういうことなんだなって思うんですよね、
はい、
だからやっぱりそれぞれオーケストラさんがはい立ち上がって例で終わりみたいなんじゃなくて、
うん、
それぞれのパートにやっぱ褒め称えるべきところってやっぱ出てくるんですよ、あれがやっぱ分かりました今回、
うん、すごい。で、全員一応紹介っていう形で終わって、
うん、
で、指揮者がかけまして、
うん、
でそれでも鳴りやまない拍手ということでアンコール、
うん、
はい、でこのアンコールが、シャイさん何でしたか。
最初のアンコールの曲が、結婚式のワルツですね、
はい、
これはもうここじゃなくて5ですね、
5に行きましたね、ここでね、
そうそうそう、
5エンディング、エンディングですよね、これ
エンディングですね、
まあ、途中も流れますし、で、我々で言うと DQ10 のバージョン2エンディングですよね、これ。
そうです、そうです、
そうでしたっけ、
うん、結婚ワルツなんですよ、確
かに。
この曲っていうのはエンディングもそうだけど、
あ、そうね、
各国の曲が始まって武道館やってる時の曲ですね、
うん、バージョン3の始まる時のね、
そうでしょ、うん、
そうそう、
グランドタイタス号で踊る時の、
はいはいはいはいはい、まあ、まさかのこの曲でしたね、
うんうん、とっても嬉しかったさ、始まった瞬間に、
はい、
でもなんかこのアンコールに持ってき方もすごいなと思ったのが、
うん、
指揮者の方とかコーラスの方が楽しい雰囲気を作ってるんですよ、
ああそうですね、
それと流れで結婚式のワルツに入ったんで、
うん、
音自体が、まあ、変な人いますよ、音自体がチラチラしてて、うん、すごい聴いてるこっちも楽しい気分だったんですよ、
はいはいはい、
うん、そこでなんか曲の世界に自分も入っちゃいますね、
あ、
それがアンコールの1曲目ですね、
はい、で続いて2曲目か、
はい、で、2曲目が、これは序曲10ですね、
はい、来ましたね、
まあ、我々はまあ同じ、
うん、僕そのドラクエのコンサート初めてなんで、一番最初に序曲がかかって、でもう一回聴きたいなってずっと思ってたんですぜひ最後にやってくれんかなって思って、アンコールが始まった時に、あ、序曲じゃなかった、まあまあでも既婚のアリスはいいなと思ってたんやけど、
2曲目でマザが来てくれたということで、うん、おーってなりましたね、うん、でしかも10ですからね、
この曲は、うん、先ほどの結婚式のあるそのキラキラした雰囲気とは全く違って、うん、指揮者の方がマスターさんがキリッとしてたんですよ。だからもう曲自体もキリッとかなりしてて、凛々しい曲のイメージですから、
ね、テンポが速かったですよね、うんうん、あの聞き馴染んだ序曲はもうちょっとゆっくりなんですけど、かなり早くそのかっこいい感じが出てましたね、うん
うん、でも個人的にはそのゲームで聞く点の序曲よりもこっちの方が好きなので、
ああ、う
ん、なんかこれから冒険に出るぞっていう感じなんで、同じ曲なんだけども会場でしか聴けない、
うんう
ん、そんな曲ですね。
あ
アンコールの2曲に豪華ってね、とても良かったです、
うん
うん、
で、コンサートは終了ということで、
うん、
なんかあります？言い忘れたこと。
いや、あのそれぞれちょっと4人1人ずつね、あのこの総括というか、
うん、
感想をいただきたいんですけど、兄さんどうですか、まず。
まあまあ初めてっていうこともあったんですけど、
うん、
やっぱりこう迫力に圧倒されましたね、
うん、
うん、でそれこそ予習してきた回があったな正直、うん、正直今までね、うん、そこまでドラクエの曲っていうかゲーム音楽に対して思い入れはなかったんですよ。
あ
うん、やけどこうやってるうちに、いろんな人と話してるうちに、うん、どこの曲が良かったどこの曲が良かったって、うん、で改めて聴いて走ってる曲なんやけど、
うん、
自分からこうどんな曲やったっていうのが出てこへん、あこれではあかんなと思って、
うん、
やっぱりこの4っていうのは、うん、すごくこう集中して聴きながらプレイしてるんで、
うん、
そういう意味でも、うん、今回ほんま良かったなと思いましたね、
うん、
はい。
続いては、チョカさんどうでした？今回 の, その、はい、初めてのコンサートというの
は
ね。
私は今回初めてのコンサート、
うん、
やっぱり曲に対しては本当になんていうかな、そんなに思い入れはなかったっていうか、
うん、
まあ聞きたい時に、まあ、10の CD は一応発売されてる3枚は持ってるんですけど、まあ、それ聞いてる程度で、
うん、
コンサートは絶対行った方がいいっていうのは周りからは聞いてました。ただね、すぐチケットがやっぱりソールドアウトするんで、まあ、自分がそれが取れるのかどうなのかやっぱ不安もありましたし、今回たまたまね、チケットが取れたということで、ね、ご一緒させてもらいましたけど、やっぱり一回この体験をしてしまうと、やっぱり近くでまたあると、うん、つい行きたくなるっていうかそういうのがすごく分かりますよね。やっぱりリピーターになってしまうっていう感じがします、
うん
うん、
まあ、私の知ってる人でもね、全国どこでも行くって方もいらっしゃいますんで
、
まあ、本当に好きな方はこの感動、
うん、
なるんじゃないですかね。
ありがとうございます。シャシさん。
ですね、ドラゴンクエストのオーケストラなんですけれども、今回、杉山先生は特にお話はしてなかったんですけれども、以前違うコンサートでお話ししてたんですけれども、ドラゴンクエストの曲って、まあ、最初杉山先生がその画面を見て、最初譜面を起こすのが、オーケストラの譜面を最初に起こすんですよ。で、そこから音を抜いてってゲーム音に下げてくるのね。その元になっているオーケストラの世界に入っちゃうと、先ほど京香さんがおっしゃったように、それはまあね、もう病みつきになってリピーターになるのでだからゲームで満足はしてほしくないんですよ。
あ、
うん、
そうそう。だけど本当にこのオーケストラのドラムクエストは本物の音楽なんだよっていうのを、
うん、
もういろんな人言いたいんですよだから今回その、まあ、兄さんとか金太郎さん、チョーカさんが初めてって言って、
みんながやっぱり良かったっておっしゃってたので、個人的には、あ、良かった。ですよね、ですよね、ですよねってもうみんなに言って歩きたいぐらいなんで、そう。だから本当にもう自分の幸いにも近所でこのコンサートとかもやってるんで、もう何度も行くんですけども、やっぱりもうみんなにこの音楽を楽しんでほしいです。で、最初はやっぱどうしても音楽を聴きに行くっていうスタイルになるんですよ。で、あんまり聴いてると今度はその音楽の世界に入っていきたくなるんですよ。で、やっぱどうしても音楽の世界に入るってなると、どうしてもそのゲームがあって音楽があるから、ゲームの画面が見えるじゃないですか。だけど例えば、今日の曲目であった海図の、あの要は海ですね、あれって自分の中ではもう画面がゲーム画面は見えないんですよ。海が見えてるんですよ。海の中が見えてて、地球もそうだし、その音楽の世界に入ってほしいっていうのが本です。
なるほどね、情景を浮かべるような。
そうあだからゲームの曲なんだけどもゲームで止まってほしくないんです
。なるほどね、面白いこと言うな。
ちょっとね、変わったこと言うんですよ、ここ
まで。私はね、やっぱりそのやっぱ何でも生はいいと思うんです、スポーツ観戦にせよ、やっぱり今回のようなコンサートで、特に私はそのコンサートっていうと毎年ロックのコンサート行くわけなんですけど、あくまでロックのコンサートアンプを通すんですよ。
そうですね。
それに対してオーケストラっていうのは本当に楽器音だけでの構成で出すわけじゃないですか、この迫力ってなかなかないし、こういっちゃあれじゃないですけど、やっぱり学校の定期演奏会のレベルとはやっぱり訳が違う。何より今回やっぱり私がそのホストとして山形にお迎えできたということと、この山形交響楽団っていう素晴らしい楽団としてがその県内に持っているというこの誇りがでかいですね。で、加えて今回その指揮者されているその大井さん含め、コンサートのメンバー、交響楽団のメンバーもかなりこうドラクエ好きでやってるっていうふうに手を挙げられてましたけど、
そうですね、
実は以前ね、ファミ通の取材とかでも書いてあったんだけど、年に1回プレススタートっていうゲーム音楽のコンサートを以前だと東京ゲームショウにかこつけてやってたことがあるんですよね。それスマプラの桜井さんがプロデュースをして、で各ゲームメーカーから出してもらってたって、ところがこれを取りまとめる人が難しかったりする。全部ゲームをやってるわけでもないし、で今回その指揮された大井武さんっていうのは、ちょっと前のドラゴンクエストの音楽っつってやった題名のない音楽会の時の指揮者でもあるんですよね。でこのゲームを知っててやれるっていうことがとても大事なんだと思うんですよ。
ああ、そうですね。
でやっぱそれは演奏する側も一緒で、さっきのね、久志さんが言う情景が浮かぶかどうか、これは戦闘曲なんだから、でしかもあれですよね、杉山先生が言うように何度も何度も聴くと、ようなことを思い浮かべてあなたたちは演奏してるのかっていうことをやっぱり彼ら思ってるんだと思うんですよ。それがなんか見て取れた、なんか今日演奏だったなと思って、でついでに言うと今回その前売りで3800円でしょ、めっちゃお得ですよこれ。
いや思いましたね、安いなと思いました
、安いなと思ったんですよ、なのでいや本当にお近くであればぜひでね、このドラゴンクエストに関してはやっぱりその杉山浩一先生が主導でやってるだけに、その全国いろんなとこでね、やってるっていうのがかなりこの売りだと思うんですよ。例えば俺好きなのモンスターハンターのコンサートもあるんですけど、大阪と東京2個しかしないんですよ。でこれってやっぱり規模とかいろいろあるんでしょうけど、なかなか混乱してね、全国探してああそこでまだやるんだみたいなことを探せるそのゲーム音楽コンサートないはずですよ。なので 機会あればぜひ皆様も行っていただけるとね、いいと思います。はい、
全部に出てはるか分かんないですけど、杉山先生に会えるのってこんなチケット買うだけで会えてしまう素晴らしいことですよね。
そうです
ね、なかなか会えないぞ。
なので普
通は会えない、ね、
ぜひ皆様もあの杉山先生のごお元気なうちにね、やっていただきたいし、また来年もぜひ山形でやってもらいたいなと思いますんで、
はい、
はい、お三人ありがとうございました。
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
エンディングでございます。
はい。
はい。というわけで、このコンサートにかこつけて、
はい、
青空の告知を
待ってました。
はい、テーマを決めて、募集しております。はい、青といえばスライムということで、
はい、
今月からの5月頭からのテーマはこちらにしました、はい。あなたの好きなドラゴンクエスト楽曲といえば。
おー、旬ですね、僕らの旬。
喉元まで言いたいの
いっぱいです。なんですが、今日はチョーカーさんとシャチさんにはお聞きしませんのでお便りください。
完全に誠に食らってる。
ちなみに兄さんあたりは、これシリーズだと好きだなっていうのは、どうですかね。
あ
ーと思いつかんつくのとかあります？
だからもう今日のほんまに、4の戦闘曲、
うん、
あれはほんまにテンション上がりますよね。PV の実装された時の曲っていうのがポーンって出てくるんで、まあ、PV の作りがいいっていうのもあるけど、あの音楽はやっぱりね、生で聴いてさらに深まりましたね。
なるほどね。というわけで、皆様も多分ね、多分とか必ずお気に入りの曲ってあるはずなわけですよ。
うん、
なので、こちらを、なんつう、一通で止まらないでしょ。例えばシャチさん一通でも止まるわけないでしょ。
これ何？これ何？ベスト3だ。例えばベスト1を1曲だけ選べとか、そういうの。
例えば長男、1曲だけ選べます？
お時間を。
というわけで、まあね、まあ、あまり多いと困るんですけど、ご紹介も困るんですけど、
まあ 3、ね、3曲で1曲ね、絞れる人は絞った方がいいし、
うん、まあね、だからといって番組中に流せるわけではないので、
うん、
その辺を、まあ、ご考慮してですね、うんうん、お便りいただければと思いますよ、
うんうん、
はい、はい、皆さんどしどしお待ちしております。
まあ1から10まで、
うん、10まで、
ね、
うんうん、なのでい
い、ね、はい、自分のやったのやつから選んでもらえばね、
はい、
いいと思うんで。
お待ちしております。
はい。
はい、質問あります。
はい。
ナンバリングだけですか？ごめんなさい、余計な質問しました。
まあ、その辺は、ドラゴンクエストぶつけばと思いますので。はい。
失礼しました。
はい。
はい。
一回止める。あ、いいか、このまま明るくして。アニさんでいいんですよね、ぜひ。
うん。うん、
どうしよう、最後エンディングのところなんですけど、
はい、
それでは次回も聞いてくださいね。お相手は DJ ケンタロスと兄と、じゃあシャチさん、チョーカーでしたね。
あ、
いいですか、
わかりました、
はい、いきます。番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスはdoaradio@gmail.com dowaradio@gmail.com こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
サポート仲間でのゲスト参加も大募集中です。ポッドキャスト音声ファイルとともにブログ記事をアップしております。ご参考にください。それでは、次回は、これの続きのオフ会の模様をお送りいたします。はい、それでは次回も聞いてくださいね。お相手は DJ ケンタロスと
兄と
シャチマルとチョーカーでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。
さよなら。飲むぞ。